から日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマアタック、劇場フリーアナウンサーの小川さないと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、ということで始まりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、先週先々週、
うんうん、
日本武道館でね、沖縄中のパフォーマンスを無事に終えてきまして、
お疲れ様です。
ありがとうございます。本当に久しぶりだったんですよ。
うん、
沖縄中のパフォーマンス自体が、
うん、
もう2年ぶりぐらい。
え、そんなに？
それぐらいだったんですよ。
うん。
はい。だから、感覚として忘れてるかなっていうふうに思ったんですけど、
うん。
なんか案外やっぱ体がしっかり覚えてて、全然滞りなくできたっていうのと、
うん。
あと久しぶりに、火薬の燃える香りだったりとか、
うんうん。
あと、音もそうだし、
うんうんうん、
空気の振動、こう 腹をこうグッと押してくるような、
うん、
振動を間近に感じてですね、
うん、
ちょっとまた火縄銃熱が再燃してきそうな感じで。
お、いいじゃない、
はい、ここ最近はずっとビジネスというか、
うん、
火縄銃からちょっとこう距離を置いて、
うん、
ビジネスとかそういう他の活動にねコミットして時期だったんですけど、
うん、
ちょっとねまた久しぶりにこう火がついてですね、
うん、
火縄銃の練習を定期的にやっていこうかなっていうふうに思いました。
お、原点回帰、
原点回帰で、はい、
うんうん、
なのでね先日早速警察署の方にですね、
うん、
火薬の消費許可申請を出しに行ってきました。
おお。
なので、まあ、許可が降りたらですね。
うん。
はい。定期的に近くの射撃場で、火縄銃の撃つ練習をね、していこうと思います。
ちょっと質問いいですか？
はい。
まあ、冬になるちょっと前くらいから、
はい。
熊の出没が、ニュースになったじゃない？
ああ、はいはい。去年ね。ね、だって、
そうそう。
一年の感じが熊になるぐらい。
そう。
かっさらってましたもんね。
そうそう。で、はい、こう、猟銃会の人たちが駆り出されて、熊退治をしてたけど、はいはい、それって火縄銃でもできるの？
あ、できないです。それね、
結
構、はい、結構聞かれるんですけど、
うん。
はい、ダメなんですよ。
なんで？
なんで火縄銃はそもそも撃つ想定になってないです、現代の法律では。はい、一応火縄銃はね美術品なんですよ。
あ、そうなの？
はい、現代の法律でいうところの、なんていうのかな、銃法っていうんですかね、
うん、
とはちょっとね管理体制が違うんですよね。
へ
え。はい。なので、クレー射撃だったりとか、うんうん、まあ、それこそ、猟をやられてる方でね、猟銃を持っている方とかは、うんうん、自宅にガンロッカーっていう、銃を保管するための専用の、そのケースというか、保管庫が、を、こう、なんていうんですか、柱とか、タンスの棚とか、要はそのロッカーごと持ってかれないような形でしっかりとこうなんかビス止めするというか、うん、しっかりとこう家とか室内にがっちりこう組み込まれているっていう鍵付きのロッカーみたいなもので管理保管しなきゃいけないんですよ、
うん、
銃なので、
うんうん、
はい。ただ火縄銃に関しては、まあ、火縄銃っていう風についてはいるので 銃なんですけど、形状というか機能としてはね。そう、ただしカテゴリーが美術品なので、そもそも管理が公安じゃなくて、公安っていうのは警察ね、現代銃は公安が管理なんですけど、火縄銃に関しては管理が教育委員会なんですよ。
教育？
はい、美術品なので。
へー、はい、
ちなみに日本刀も美術品なので、教育委員会です、管理が。
でもなんか銃刀法違反とかってなんか刀も入ってるイメージなんだけど、
はい、もちろんもちろん、その取り扱いとか、なんていうんですかね、不当な理由で所持してたりすると、それは法律違反に引っかかります。法律違反というか、その銃砲刀剣類のなんかその法律に違反したっていう風にみなされるので、まあいわゆる銃刀法違反っていう形で逮捕されるっていうのはあります。はい、そうなんです。でもちゃんとそのルールさえ守っておけば、美術品なので誰でも所持できるっていうことですね。
なるほどね。
はい、
あと気になるのが、
はい、
美術品と銃、現代の銃の境目、
はい、
ピストルとか銃っていろんな型とか種類があるじゃない、
はい、
で、まあ、いろんなタイプがある中でどのくらい古いものが美術品で、どのくらいからが現代の銃に当たるのか、はい、というのが、それこそ幕末とか戊辰戦争とかで、
はい、
ね、使われていた火縄銃じゃなくてゲベール銃とかさ、
はいはいはい、
あるじゃない、あのあたりってどうなのかな、ね、
いや、いい質問ですね。
お、
いい質問です。それね、結構聞かれるんですよ、それも、厳密に言うと、江戸時代に製造されたものは全て美術品です。はい、なので江戸時代が終わり、明治に入るじゃないですか、明治元年以降に作られたものは型式が火縄銃だろうが、火縄式だろうが、そのいわゆるゲベール式だろうが、なんだろうが、現代銃扱いなので管理が美術品じゃなくなります。
でもそれって、
はい、
どうやって分かるの？これは明治元年ですねとか、これはギリ江戸ですねみたいな。
なので、その当時、その作った時というか登録したタイミングで絶対登録証っていうものがあるはずなので、それを頼りにするしかないですね。はい、あとはその日本刀みたいにいつ作られたかが分かるように、年号が刻まれてたりするのもあるんですよ。何年いついつ誰それが作ったみたいな銘が切られてるっていう銃もあったりして、まあ、それを見ると、あ、江戸時代に作られてるやつですねみたいな感じの判断ができるので、はい、そういった感じになってますね。
そうなんだ、
はい、
じゃあ同じゲベールでも骨董品扱いと現代銃の扱いとって分かれたりするんだよね。
まあ、ただゲベールとかに関しては現代銃の扱いのものは今ないんじゃないかな、結局。なんか多分銃砲として、あるのかな、ちょっとその辺僕あんまり火縄銃以外に興味がないのであんま分かんないんですよね。だからもしかしたらその美術品としての登録のものもあれば、まあ、ちゃんと現代銃として登録されているものもあるとは思います。
なるほど、
はい、なので、まあ、もしかしたらね、この配信を聞いてくださっている方の中に、そのあたり詳しい人がいるかもしれないので、はい、ちょっとコメントで教えてください。
なるほど、
はい、
全国の火縄銃ファンの方々、銃刀法に詳しい方、よろしくお願いします
はい、お願いします。
そんな、 やっぱり銃マニアというかね、火縄銃のプロの佐野さんから見て、桶狭間の戦い、
はい、
豊臣兄弟いかがでした？
まあそうですね、火縄銃は出てこないだろうとは思ってたんですけど、
う
んうん、ちょっとだけ出てましたね、
うんうんうんうん、
だからなんかここで火縄銃をちょっと出してくるってことは、うん、なんか今後もなんか火縄銃にこうちょっとこうフォーカスするようなシーンがね、
うんうん、
あるんじゃないかなっていうふうになんとなく思えてきました、
うんうんうんうん、
それこそ秀吉がね、長の城主になった後に、あそこ国友の、ね、鉄砲鍛冶をこう取り仕切って火縄銃を大量生産できるような体制に整えていたっていうのも、まあ、史実としてあるんですけど、なんかそのあたりもちょっと深掘りしてくれるのかなみたいな期待はあったりしますけどね、はい、
確かに、
まあ、とにかく今回の、まあ、桶狭間だったり、まあ、あとちょっと前にね、信長が試し撃ちしてるシーンがあったんですけど、まあ、あの時にこう思ったのが、縄を火縄ね、縄を重心というか、なんですかね、持ち手のところ、目当てのちょっと手前側にこうぐるぐるぐるって巻いてあったんですけど、あそこにね縄巻いちゃうとね、狙撃ができなくなるんですよね。
的を絞りづらくなる。
的を絞りづらくなるっていうか、その目当てっていうその狙うための、うん、なんていうんですかね、
うん、
こう小生と小門っていう、まあちょっと専門用語なんですけど、はい、要は狙うためのパーツが重心の手前側と重心のその銃口側にそれぞれ1個ずつついてるんですけど、
うんうん、
それがね1センチとか2センチぐらいの高さしかないんですよ。
じゃ縄で、
そう、縄が1センチ2センチ仮に高さがあったとしたら、要は同じ目線上に、そうそうそう、縄が入ってきちゃうから、そのまあ適当に撃つっていう意味だったら使えるのかもしれないんですけど、その狙って撃つ、狙撃をして撃つっていう意味で言うと、まあ、ちょっと使えないんじゃないかなっていうのがちょっと気づいたポイントですね。
言われないと分かんないわ
まあ誰も気づいてないと思います。はい、
ま
あ、よっぽど好きな人じゃないとね。あと火縄銃の構造を理解してる人、はい、だから鉄砲交渉やりたいんですよ。
確かに、
うん、なんならもう本当に本物の火縄銃ね、僕何丁も持ってるから、もう持たせますからっていう、その大量に使うシーンないでしょみたいな、せいぜい 2,3 人が持って使うシーンしかないんだったら、もう全然提供しますから使ってくださいって言いたい。
すごい、火縄銃提供
提供、はい、火薬とかね使わなければ全然問題ないし、まあ、さっき言ったみたいに美術品なので、うんうん、登録してない人、うん、所有者じゃない人が触ったりしても問題ないんですよ。
じゃあ私も持つことはできるんだ。
あ、できますできます。現代銃は違いますよ。現代銃、公安が管理している現代銃に関しては、うん、所有者以外が触ることすらも許されないんですよ。でも美術品はもうそれこそ骨董市とかでポンって置いてあって、ちょっとこれ触って持たせてもらいますねって触っても OK なレベルなので、美術品だから、
うん、
要は壺触ってるのと一緒なんですよ。
はいはい、
だから火縄銃は別に触ってもらっても OK なんですよね。
じゃあ私が持っていい仕事してますねとか言っても大丈夫なの？
あ、そうそう、もう全然大丈夫です、はい、だから多分そういうのも多分分かってないから本物を使うっていうところまで至らないし、うん、まあ、そもそも本物を触ってもいいよっていう人もあんまりいないと思うんですけどね。
確かに、
だって万が一ね落とされるっていうリスクもあるわけですから、
うんうん、はい、
そうそう。でも本当になんか、うん、綺麗な銃持ってるんでいくつか、
うん、
うん、なんかちょっとね、僕は大河に出演しなくてもいいんで、僕の銃に出演してほしい
確かに自分の分身に出てもらいたいよね。
そうそうそうそう、でかつその所作とか、なんかね、うん、 構えとか取り回しとかいろいろね、なんか、うん、交渉できたらいいなと思いますけどね。はい。
いやーでもその縄を重心に巻きつけてるって何にも知らない一般視聴者の私たちからしたら何の違和感もないけど、うん、実際打ってる人から見るとそうだよねと思って、うん、
そうなんです。
力ありだな。
はい、ありがとうございます。ちなみにこれは全然関係ないんですけど、うん、あの小栗さんって左利きなんですよね。
あ、そうだよね。そう、
左利きだからあの銃どっちで構えるのかなっていうふうに実はちょっと思ってたんですけど、はい、ちゃんと、はいはい、あの右で構えてましたね。はい、あの火縄銃も数はめちゃめちゃ少ないんですけど、あの左利き用の銃あります。あのからくりがあの右側じゃなくて左側についてるっていう、うん、あの火縄銃がすっごい稀にですけどね。
じゃあそれがオーダーした人が左利き用に作ってって言ってる、
はい、あ、まあそうですね、はい、じゃないとやっぱね右利きに強制する時代ですから、まだまだ、はい、だからすごいレアですけどあります。見たことあります僕は。はい、
それは貴重品ね、はい、
まあちょっと余談でした、はい、
いやいやいやいや、じゃああとどう豊臣兄弟ここまで見てきて、はい、まあ桶狭間がね一番佐野さん的には萌えキュンポイントかなと思うんだけど、あと何かあったかな。
やっぱ木戸さんの話ですかね。
懐かしい。もういや木戸さん懐かしい人
なってますけどね。いやなんかそのうん、あんだけこすってた割には意外とあっけなく終わっちゃったなって思いながらも、うん、結構なんか意味深ななんていうのかな描かれ方をしてたなっていうのがすごい引っかかってて、うん、意味深じゃないですか、なんか、うん、なんかすごい木戸さんツンデレだよなって思ってました。
え、ぼさっとしてると殺すぞとかって言いながら助け
て、あ、そうそうそう、かばって最後ね死んじゃったじゃないですか。
まあ本人死ぬと思ってなかったんだろうけどね。
まあかばったっていうのもちょっと違うかもしれないですけどね、うんうん、でも明らかに助けてたじゃないですか。
うん、うんうん、
そうそう、だから木戸さんは本当は優しい仲間思いの人だったんじゃないかなって実はちょっと思ってて。
そう、かなりいい風に捉えてるね。
いや、あくまで可能性の話ですよ。
おお、うん、確かに。
その秀吉たちがその戦に紛れて木戸さんを殺そうとしてたじゃないですか、
うんうん、
要はこう憎き相手だったら殺すんですよね、その戦闘に紛れて。
そう。
だけど、木戸さんは、秀吉たちのお父さん、殺してないじゃないですか。
あ、首を奪ったっていうふうに言われて。
そうそうそう。奪われたんだって、秀吉たちには伝えていましたけど、お父さんは。でも、本来だったら、その、奪うなんていうのは、もう大罪じゃないですか。そう。ってなったら、その奪った相手が手負いだったらなおさら、とどめ刺すと思うんですよ。
あ、なるほど。例えば、その秀吉のお父さん、八重門さんが、はい、俺の手柄をあいつに横取りされたんだよって訴え出たら、はい、木戸さん立場なしになる
ってことね。そうそう。まあ、それがね、信じてもらえるかどうかは別としても、まあ、ややこしいことになる、うん。ことは間違いないじゃないですか、
うんうん、
だったら戦に乗じて殺してしまってね、敵にやられたんだっていう風に言えばいいだけの話じゃないですか、今回秀吉たちがやろうとしたみたいに。
確かに。
だけどやってないわけですよね、うん、
そうね。しかも八重門さん手負いだったから、はい、とどめ刺そうと思えばしやすい状況だったはずだよね。そう
だけど生きて帰ってきてるわけじゃないですか、うん、秀吉のお父さんたちは、う そう、だからまあこれは勝手な僕の妄想なんですけど、こう手負いのお父さんをなんか担いで帰ってきて、で代わりにこれもらうぞって言って、あの身ぐるみを剥いでしまったんじゃないかなみたいな。
なるほど。そう、じゃあ助けてやる代わりに手柄を俺によこせと、うん、これでギブアンドテイクだぞみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
で、あのツンデレだからちょっとこう乱暴に、うんうん、こうそれもよこせあれもよこせって言って、あのよくわかんないお守りもこう 奪い取ってしまったみたいな。
うんうんうんうん、
かなみたいな勝手な妄想ですけどね。
なるほど、うん、その解釈なくないね、うん、
なんかちょっとね引っかかったんですよね。
うん、
こんだけツンデレしながら仲間を助ける人が、うん、奪うだけ奪ったって本当なんだろうかみたいなね、うん、っていうところだけです。
なるほどね、はい、まあ、イカサマバクチをやるくらいだからこうちょっとね、そうじゃないっていう言い方もあれだけど、
まあそうですね、まあ、
強欲なところはありそうだけど、そう
そうそう、ずるいというかちょっと乱暴なところはあるのかもしれないけど、うんうんうん、でもなんやかんや言ってあえてねこう、うん、仲間というかね、一応囲まれたりはしてたわけじゃないですか、
うん、
やっぱそれなりに
兄弟たちを助けてるからね。
そうそうそう、それなりに、うん、まあ、見る人が見れば人望厚い人だったのかなみたいな。
なるほどね、うん、
はい、
いや、ありえるかも
ね、ありえるかもね、うん、わかんないけど、まあその辺ただ単にこう設定がこうなんだろうな、憎しみを持たせたいがゆえに奪われたっていう設定にしたけど、そこまで深く考察されると思ってなかったっていう可能性もあるかもしれないですけどね。
そっちにだって木戸さん深掘りされるって想定してなさそうだよね、
うん、まあでも僕は真剣に見てるので全てにおいて、
確かに、はい、
まあなのでね、はい、
そしたらさ、はい、深掘りというか、はい、こうちょっとこれどうなのって思いたくなるポイントってもう一つあったなと思うんだけど、はい、それこそ嫌なだから、はいはい、今川義元本陣の場所を突き止めたのは、
うん、
佐久間森重の首を差し出したからっていう話になってるじゃない、うんうんうん、あの下りは？
いやだから僕もね、柳田が今川本陣の場所を特定してそれがすごくこう取り立てられて城持ちになったっていうのは史実としてあるので、それは知ってたんですよ、うん、ただどういう描かれ方をするのか知らなかったですけどね。ただ今回ね、その城の任されていたやつの首を持って、まあ、本陣を訪ねたことで本陣の位置を特定したっていう、まあ、いかにもありがちな書き方をしてるじゃないですか、うん、まあ、実際にそんなことやってる余地あったのかなっていうのは思うんですけどね。だってあの兵力差だったら会場をしようがしまいがもういけるわけじゃないですか、ガンガンに攻めていけば、うん、だし、まあ、降伏するって言ったってそれを受け入れる必要もないわけで、今からしてみたら
知らんがなって言っちゃっても
いいかもね。そうそうそうそう、だけどあえて応じようとしたわけでしょ、まあ、それはちょっと無理あるなって思いつつも、うん、まあ、でもそうでもしないとじゃあどうやって今が本陣の場所を見つけたのっていうところがやっぱ今も謎の部分だったりするので、うんうん、やっぱそこは僕の中では、あ、なるほどね、それだったら確かに本陣の場所わかるわっていう風に僕は納得したんで、うん、あ、そういう書き方かっていうのはすごい、面白いなって思いました、
うん、だからなくはないっていうところが、さすが作り方うまいなと思うんだけど、うんうん、ただ一方で、うん、まあ、今川に通じようとしてた、はい、投稿しようとしてたって言われ今回描かれた、はいはい、佐久間森重がね、はい、 いやでも佐久間盛重の子供って織田家でその後も取り立てられてるから、うんうんうん、となるとお父さんが裏切ろうとしてたとかってないんじゃねみたいな見方もできるかなと思ったんだけど、
まあ要はそのお父さんが本当に裏切ってたのだとしたら、その一族もろとも殺せみたいな、なってもおかしくないんじゃないかって話ですよね。
そうそうそうそう。
そうだからそこが僕は信長の戦略だったんじゃないかな。戦略というか、なんかもはやお前犠牲になれって、もしそれが史実だったとしたらね。
うんうんうん。
その、うん。自分から見限って裏切ったみたいな書き方をしてたけど、なんか死んでこいって言ったっていう可能性もあるなと思ったんですよね。
おお、そうくる？
それで言うと、その史実としては、うんうんうん、実際は資料残ってないですよ、うんうん、でも子供たちがそうやって徴用されてるってことを考えると、うんうん、なんか犠牲になってくれっていう風な話になってた可能性はあるなっていう。
なるほどね、
うん、お前が死んでくれたら後の子供たちの面倒は見るぞってなってて、うん、まあ織田家のためならっていう風になる可能性はゼロじゃないですよね。
なるほど、
うん、まあ勝手な妄想ですけどね、これもね。
言わないけれども織田家のためにまあね、亡くなった人の一族を徴用するっていうような例があるってことでしょ。
あ、そうそう、それはある。ただただ死んでくれって言って行った場合、
うん、
やっぱ最高功労者として評価されるのは柳田じゃない、亡くなるよなっていうのはありますけどね。
そうなのよね。
そう
そうなん
ですね。そうそう。だからそこはちょっと矛盾しちゃうんですけどね。うん、まあでもその、なんていうんですか、織田家に貢献した者の身内を、面倒を見るっていう例はあるから、まあそういうふうに思ったっていうところなんですけど、まあそれは、森家ですね。
お、
はい、
今、出てきてる森さんがお一方いらっしゃいますが、はい、その家系でございますね。
そうです、そうです。はい。まあ、乱丸って言えばね、多分皆さんわかると思うんですけど、はい。
信長のお気に入りの小姓ね。
そうそうそう。森兄弟、乱丸、坊丸、力丸、はい。あと長吉、
うんうん、
っていう、まあ、森家の兄弟がいるんですけど、うん、まあ、そのお父さんは、うん、まあ、ずっと古くから織田家に仕えてる、はい。優秀な人材で、ただ、沢山を守らなきゃいけないっていう、時があって、その浅井とか朝倉の連合軍を足止めしなきゃいけないっていう戦があるんですけど、すごい兵力差で、まあその戦で死んじゃうんですよね。うん、
討ち死にしてね。
そう、死んじゃうんだけど、まあでもそれがあったおかげで、織田家は助かったって言って、だからまあその森さんの息子たち家族はみんな、俺が面倒見るって言って、そこから乱丸は、乱丸というかその兄弟はね、故障として、まあ、信長の近くにずっと居続けるっていう、まあ、そういう流れにはなっているので、うん、なので、信長は、こう、冷徹非道とか、もう、女子供でも容赦ないっていうイメージあるんだけど、意外と、そういうメリハリはしっかりとつけてたりするし、うん、なんなら、なんていうんですか、ちょっと目が見えない人というか、なんか障害者みたいな人が村の外れに、こう、いたんですよ。不老者というか。まあ、いたんだけど、まあ、その付近の村にですね、お金をこう握らせて、このお金であいつの面倒見てやってくれって言って、なんかそういう人を助けたっていう、なんかそういう話も残ってたりするので。
うん。
うん。だから、うん。気まぐれなのかもしれないですけどね。そういう優しい一面というか、まあ、義理を通すっていう、まあ、そういう一面もあったりするので、
うん、
だちょっとその辺がね、今後どういう風に描かれていくのかっていうのもすごい楽しみではありますね。
なるほど。
はい、
やーなんか面白いね、こうドラマでは全く描かれてない、はい、語られてない部分をそういうふうに考察、勝手に考察、
はい、勝手に考察、
うんうん、でも言われてみると鬼道小左衛門さんの件なんかもああ確かにって思うし、うんうん、この佐久間の件だってさ、はい、やっぱりその子供たちが取り立てられてるっていう事実から推論していくと、まあ、今の話だってなくはないよねって思うし、
うん、そうなんだよね。普通は裏切り者は裏切り者としてね、うん、
そう一族抹殺されたりとか、ね、とか、
まあ、立場が悪くなる、まあ、逆に言ったらそれがあったから、うん、あの親みたいになるなよ励めよって言って脅されてしゃかりき働いてこうね、なんていうんですか、出世していったかもわかんないですけどね。あのなんだっけ、柴田もそうじゃないですか。そうそう、柴田勝家ももともとは弟側についてたけど、
そうだね、
あの2回目の裏切りの時に柴田がチクって、うんうん、あの、うん、その裏切りが、
うん、そうそうそう
分かったからよしじゃあお前は、うん、あのいいぞって言って、うん、取りか
ね、
そうそうそうそうっていうのもあるから、うん、だからなんかその、うん、やってしまったことに対して隠蔽しようとしないとか、うん、ごまかさないとか、うん、なんか挽回しようとするっていう姿勢を見せる人に対しては優しいのかもしれないですよね、
うん、あ確かに、
うん、まあだからそこら辺はいろんな捉え方ができるとは思うんですけど、うんうんうん、まあでも今回はその柳田が、うん、上司として取り立てられたその本人を突き止めた謎がああいう形で解決されたのがちょっと僕としてはちょっとスッキリしましたね。
おー、はい、
なるほどって思いました。
話の作りとしては納得しやすいよね。
納得しやすい、はい、
うん、実際史実ではどうやって柳田がねその場所を突き止めたのかっていうの分かってないから、うん、っていうかそもそも突き止めたかどうかも怪しいというか、
いや突き止めたでしょう、
このままあの襲いましょうよっていう進言してるっていうのは残ってるけど、本当に場所分かっててじゃあここ行きましょうって言ったのかって分かってなかったでは、
分かってなかったらだってみんな死ぬし、そもそもいやお前があそこにいるって言ってくれなかったらねえ打ち倒せなかったよ、だからお前が一番活躍したんだ城やるって相当な喜びじゃないですか、うん、
確かにな
かなかないですよ、その、はいね、一発の兵卒にね城をやるなんて、
うん、そう、しかも当時の織田の領土で考えるとそんなにお城が大量にあるわけじゃないからね、ないない、うん、
そうだからもう激レアじゃないですか、
ね、
うん、だって当時の常識で言ったら毛利新介とか服部小平太とか、うんうん、あの活躍をした人たちが、うん、一番の功労者として評価されるんですよ、う
んうん、確かに
それを差し置いて城持ちですからねよっぽどですよ。だから本当にあの演出の中で今回のあの、うん、一番の功労者はお前だっていう風に信長言ってたじゃないですか、うん、別のシーンで、
うーん、
そうだからなるほどって僕は思っちゃったんですよね、うんうん、だからその裏切るところまで見越した上で怪しい動きをしたら、うん、あのすぐに首を持って敵陣に行けと、で敵陣に行ったとしても、うん、その受け入れてもらえないリスクがあるわけじゃないですか、うん、その場でね殺されちゃうっていうリスクもあるからそれをやってのけたっていうところ、うん、全てがちゃんと思い通りに行ったところの運も含めてお前よくやったっていうふうに、ん、評価したから、まあ、それに対してねあんだけ命がけで敵本陣に行ってるわけだから、それは城の一つや二つ渡さないとちょっと割に合わないですよね。うん。
なるほどね。まあ、やり働きだけじゃないことに価値があるっていう風にした信長ってのはやっぱり先見の目はあるよね。
いや、あると思いますよ。だってそれのおかげで、やり働き以外で貢献しようっていうものが増えたわけじゃないですか。
うん、うん。
まあ、秀長もその一人だと思うんですけどね。
そうだね、うん、
だからいろいろそのね 価値の付け方とか評価システムをこう変えていったっていう意味でも信長は前衛的だったと僕は思ってるので、なんかその辺のこう、うん、見せ方っていうか、まあ多分一般的にはフューチャーしてるのは秀吉秀長なので、あの そっちにどうしても注目はいくと思うんですけど、僕としてはそういうなんかやっぱ史実を知ってるからこそのなんかそこってどういう風に描いているんだろうっていうのがやっぱどうしても気になっちゃう。
確かに。
まあね、裏考察を、ね、し始めたら、キリがないので、はい、今日はこの辺りで終わっていこうかなと思います。
はい。今日はじゃあ、歴史の端っこというか、ね、あの、大河ドラマの端っこを掘り下げていきましたが、はい、歴史の端っこはまだまだ面白い旅先がありますので、ぜひ次回も小川さないと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきましょう。それでは
またねー。